詩編の109編からですね、今日は見ていきたいと思います。詩編を、毎回毎回今の、これから読むところをですね、ディボーションの箇所にしてくださいとお願いしてますけど、皆さんされてるでしょうかね。前もって箇所を読まれたでしょうか。109編、いかがでしたでしょうかですね。かなり戸惑ったんじゃないかなと思うんですね。詩編にはいろんな種類がありまして、このタイプの詩編は呪いの詩編と言うんです。すっごいでしょ呪いをかける、ような詩編なんですね。愛に対して悪で報いる者に対して、その者が呪われるようにと祈っていく類なんですね。敵に対して裁きを行ってくださいというのが内容になっています。で、このような詩編を読みますと、中身を読みますと、あれ、イエス様の祈られた祈りってその逆だじゃなかったっけ。帰って祝福しなさい、敵を愛しなさい、そしてイエス様も十字架上で父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈られたわけなんですね。けれどもですね、実はイエス様ご自身が呪いのこの詩編と似たような言葉を持って裁きを宣言した箇所って実はあるんですよね。イエス様がガリラヤの宣教を行われて、で一向にこの信じないという状況の中でこう言われました。イエスは数々の力ある技の行われる町々が悔い改めなかったので攻め始められた。ああコラ人、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布を纏い灰をかぶって悔い改めただろう。しかしツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。かなり厳しいですよ。裁きがもっと軽いのだとイエス様が言われました。その後でもカペナウム、あなたは落ちるのだという言葉もイエス様が言われました。そして、エルサレムにイエス様が行かれて十字架につけられる前に、律法学者とパリサイ人にも呪いを宣言されました。忌まわしいものよ、災いだと訳すこともできるのを8度宣言され述べたんですね。そして最後にマタイの23章の38節で、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されると。ですから実はイエス様ご自身が呪いの言葉を言っておられるんですね。神は情け深く憐れみに満ちておられます。ご自分の御子を十字架によって、その御怒りを御子にあって受けるようにしてくださって、私たちが罪の罰から救われるようにしてくださいました。これほど大きな犠牲を持って愛してくださったんです。で、次は大事です。もしこの愛を軽視し、なおのこと罪の中にとどまるのであれば、神は十字架において究極の最後の愛を示してくださったので、これ以上もう尽くすことのできない愛を示されたにもかかわらず、それも困るのであれば、残されたものは裁きしかないんですよね。ヘブルの10章の26節27節に、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのですと。ですからこれは一貫している話なんです。神様は呪いをご自身に受けてくださいました。キリストにあって全てを用意したにもかかわらず、そのプレゼント、その、この用意している備えを拒んだのであればですね、残りはそのもう裁きしかない、その裁きから救われる道を備えていたにもかかわらず、それを拒むのであれば、 裁きしか残らないわけなんですよ。でそのことをイエス様の先ほどのその呪いの言葉と言われているものにも現れていて、この109編は実はですね、キリストの予言も、キリストについての予言って言った方がいいですね、キリストの予言も含まれます。で特に何かというと、その十字架につけられたイエス様を拒んでいく人たちですね、それに対する予言にもなっている箇所なんですね。では、5節まで読みます。指揮者のためにダビデの賛歌、私の賛美する神よ、黙っていないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。彼らはまた憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私と戦いました。彼らは私の愛への報いとして私をなじります。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を、私の愛に変えて憎しみを私に報いました。このようにキリストの示された愛に応答しないで、むしろ邪悪な口、欺きの口を向けているっていうことなんですね。イエス様の愛というのは頑強な愛って言ったらいいでしょうかね。英語で言うと tough love っていう言葉があるんですけど、なんて言ったらいいでしょうかね。何かこういいよいいよって言ってくれるような愛ではなくて、骨折した人がいたならばその治療は痛くても治すというような愛ですね。だから罪人を愛してますけれども、その愛は非常に強烈であり、悔い改める、罪を悔い改めることができるようにしてくれるほどの愛であります。しかしそのような愛を示されたときに、罪を罪としないで自己義認の中に陥っていく。これは私は罪ではない、正しい、自分の罪を認めず固くなになっていく者たちにとっては、その愛している人をその人たちは憎しむわけです。本当は愛している人なのに、むしろその愛している人を憎む対象にしていくわけなんですね。でこれが今ここに書いてあることなんですね。で続けてみますね。どうか悪者を彼に使わせてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らはみなし子となり、彼の妻はやもめとなりますように。彼の子らはさまよい歩いて物乞いをしますように。その荒れ果てた家から離れて物乞いをしますように。呪ってますね。まずは自分を弁護するために右に立つのではなくて、むしろ彼をなじる者が立つように、そして罪ある者とされて行くようにという。そして8節の言葉が実はイスカリオというのユダに当てはめられていってます。使徒の働きの一章の20節で、イスカリオテが亡き後のイエス様が昇天された後にですね、残っている使徒というのが11人しかいなかったわけですね。1人足りないわけなんですよ。そこでイスカリオテのユダはもともと予言されていた、神はあらかじめ知っておられたんだということで、この使徒の詩編の109編の8節の言葉をこのペテロが取り上げているんですね。そして続けて読むと11節で、債権者が彼のすべての持ち物を没収し、見知らぬ者がその勤労の実をかすめますように。彼には恵みを注ぐ者もなく、そのみなし子を憐れむ者もいませんように。その子孫は断ち切られ、次の世代には彼らの名が消し去られますように。彼の父たちの咎が主に覚えられ、その母の罪が消し去られませんように。それらがいつも主の御前にあり、主が彼らの記憶を地から消されますように。それは彼が愛の技を行うことに心を止めず、むしろ悩む者、貧しい人、心ひしがれた者を追い詰め殺そうとしたからですと。いや驚きますね、この呪いは。その 彼に関わることなんですけども、その彼の家であるとか家族とか、そういうものも記憶からなくなってってほしいということを願ってですね、当時の社会は、族長社会のそれだったんですね。自分と家というのがこの密接に結びついているんですね。例えばヨシュアがですね、晩年でイスラエルのために言葉を残すときにこう言ったんですね。私と私の家とは主に従うって言ったんですね。私が主に従うっていうんじゃなくて、私と私の家とは主に従うということで、この家が関わり合って、その家にも呪いが与えられるようにという、このことを話しているんですよね。で、その根拠がですね、悩む者、貧しい人、心ひしがれた者を追い詰め殺そうとしたと、こう言ってます。悩む者、貧しい人、心ひしがれた者、どうすべきですか？助けるべきですよね、本当は。ところが、その弱さをむしろ利用して、そして、追い詰めていくと。これをイエス様は、つまずきを小さなものに与えるという言葉で言い表されました。こう言われました。ルカの17章の2節で、悩む者、そうですね、この小さき者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結わえつけられて、海に投げ込まれた方がましですと。ということなんです。で、このね、小さいものとか貧しいものとか弱き者っていう言葉が出てくるときに、その私たちが考えていく社会的な弱者ということ以上の話だということを知ってください。これはね、神がおられなかったら私は生きていけないっていうふうに弱くされている人の話です。神がおられなかったら私は生きていけない。ダビデ自身がですね、貧しいものを助けてくださいって自分が貧しいって言ってですね、で、彼は貧しくなかったんですよ。もちろん王様ですから財産あったんですよ。でも心の貧しさ、もう神がおられなかったら私はもう何にもないという、そういうふうにいい意味で弱くされている人たちです。で、神様はそういう者たちを受け入れ、励まし、神の国の中に入れてくださると言っている、そういう者たちを踏みにじっていくっていうことをすると、神様は怒りがね、倍増するんですよね。で、そのことを呪っている箇所が今読んだところなんですね。そして17節、彼はまた呪うことを愛したので、それが自分に返ってきました。祝福することを喜ばなかったので、それは彼から遠く離れました。彼は己の衣のように呪いを身にまといました。それは水のように彼の内臓へ、油のようにその骨骨に染み込みました。それが彼の着るものとなり、いつも締めている帯となりますように。このことが私をなじる者や、私の魂について悪口を言う者への主からの刑罰でありますように。いかがでしょう。これはですね、言い換えますと、裁く者はその裁きによって裁かれるっていう原則です。あるいはね、その種をまいたら刈り取るっていうこともガラテヤ書の6章にありますけれども、で、逆には言うと、憐れむ者は幸いです、憐れみを受けますというイエス様の言葉がありますが、その逆を行っているものは自分自身もその裁きの中に入っていくわけなんですね。とても大事です。この世は2つにしかないんです。この裁いていく世界か、または憐れんでいく世界かの2つしかありません。人を裁き、人を憎しみ、呪うのであれば、自分自身が呪われ、憎まれ、裁かれていくしかありません。で、その逆で、神の愛と許しにとどまり、神の許しと憐れみの中に生きていれば、今度は互いに許し合い、神の憐れみの中にその人が生きていくことができるようになるわけですね。そして21節です。しかし私の主、神よ、どうかあなたは皆のために私に優しくしてください。あなたの恵みは誠に深いのですから、私を救い出してください。私は悩み、そして貧しく、私の心は私のうちで傷ついています。私の膝は断食のためによろけ、 私の肉は脂肪がなく痩せ衰えています。私はまた彼らのそしりとなり、彼らは私を見てその頭を振ります。呪いの詩編と言いましたけれども、この詩編の中にいくつかそれがあっても、その呪いというものは実はですね、その人の思いの中にある戦いなんですね。その人を呪えというよりも、その思いの中の戦いの中で、言ってるんですよ。で、ダビデは主によって愛されて、主を愛し隣人を愛していく中で、今こういう目にあったわけですね。その愛の関係につけ込んで悪口を言われ罵られているという、だから祈りの中でその愛の関係が邪魔されているので、それを取り除いてくださいという、そういう祈りをですね、実はしてるんですよね。どうでしょうか、主との関係の中にこうね、邪魔する要素っていうのが私たちの生活の中で入ってくるんですよね。そしたらどうか裁いてくださいますようにっていう激しい祈りを心の中で思いの中でしていいんですよね。裁きは、復讐は主がしてくださいますから、主に委ねるわけです。で、このような熱情的な思い、実はですね、意外にいろんなところでこう今回ね、この箇所を見ていくと、優しい言葉じゃなくて、この詩編が厳しい言葉だなってずっと思って、実は他の人も結構祈ってるんですね、そういう祈り。パオロがこういう祈りがあったのを思い出しました。主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を来てください、マラナタ、主を来てください、来てくださいという、このなんでそういうふうに言ってるかというと、困難な時代にいるからなんです。で、そして迫害する者がいるんです、目の前に。これも現実の世界の中でいるんです。だから主を愛さない者は呪われよと思いの中で言って、それによってですね、主を来てください、イエス様への愛をこう情熱的に言い表しているわけなんです。まあちょっとなんかこう言ったらなんかちょっとレベルが下がったんですけどね、2人愛し合ってる男女がいたんだけどね、その、友達がね、そのプライベートなね、その2人がいるところのね、すごくロマンチックなところの部屋のところまで入ってきちゃってね、出てってよこの強い意味ですよ。この2人とだけの間を本当に持つために余計なものがあるんですよ。それ出てってやってそういう祈りになってる。だから今まで呪いの言葉を言ってたの、この21節以降は神様、私を憐れんでくださいと。で、このように神様に今度は自分がどうなっているかということを話しているわけなんですね。で、26節で、我が神主よ、私を助けてください、あなたの恵みによって私を救ってください、こうしてこれがあなたの手であること、主よ、あなたがそれをなされたことを彼らが知りますように。彼らは呪いましょう、しかしあなたは祝福してくださいます。彼らは立ち上がると恥を見ます、しかしあなたのしもべは喜びます。私をなじる者が侮辱を被り、己の恥を上着としてきますように。私はこの口を持って大いに主に感謝します、私は多くの人の真ん中で賛美します。このように言ってます。ダビデは復讐の思いを言い表しているんですけれども、どのようにして復讐するのかというと、自分が恵みによって救われて祝福されることを見せつけることによって、相手をギャフンと言わせるということによっていくわけなんです。非常に大事ですね。よく言われる話です。こう何かひどいことをされたときに、もし同じ方法でやり返したのであれば、それに染まっていくわけなんですね。同じことやってるわけですから、勝利できてないんですよ。愛によって憎しみで返したら、同じ憎しみを自分もそこの中に関わっていくにしか過ぎないんですね。じゃあどのようにして戦っていくかといったら、その邪悪な言葉とかそういうものに対しては、自分が主にあって祝福を受けていくということによって、初めてその 本質的な仕返しっていうとなんかちょっと変ですけどね、言い方が、 そういうことを、することができるわけなんですね。だからね、これに集中してください。人間関係であるとか社会的なものであるとか、いろんなことにおいて、この、自分を貶めようとするものがあったとしてもですね、要は自分が恵みによって祝福されていく、このことが勝利なんですよ。相手をですね、この見返すことができることになるわけです。で、最後の一節は読んでませんでした。まだ、主は貧しい者の右に立ち、死刑を宣告する者たちから彼を救われるからです、こう言ってます。実は呪いの祈りの中で6節に、109編の6節に、悪者を使わせてください、なじる者が彼の右に立つようにしてください。この右に立つっていうのは何かって言ったら、自分をまあ、力とか権威とかですね、でそこでなじられたらたまったもんじゃないですよね。で、今はここで貧しい者っていうのは、これ自分のこと言ってるわけですよ、ね、右に主が立ってくださって、そして今死刑に宣告しようと私はされているけれども、貧しい者はされているけれども、救ってくださるということを言ってるんです。これね、イエス様の、ね、予言ですよ。キリストの予言です。総督ピラトが死刑を宣告することができるわけなんです。そしてイエス様が鞭打たれた後で、もうめちゃくちゃにされたところで、見よこの人よと、ね、エッケホモ、これラテン語かなと、このピラトが言ってですね、だから実際はラテン語じゃなくて、なんかギリシャ語で言ってるはずなんですけどもね、言ってですね、でそれでみんなが十字架につけろ、十字架につけろとこう叫んだんですよね。でイエス様が貧しき者になった。本来ならばこの方は全能の神ですから、神の御子ですから、もう一瞬にして彼らを滅ぼすことがおできになるかもしれないんですけども、父なる神に全てをお委ねした、貧しくされてた方ですね、ご自身を。で、右に立ってください。右に立っているのは実はローマのピラトなんですけれども、しかし主がそこに立ってくださいとこうお願いしたんです。祈り聞かれましたか、ここで。どうでしょう、死刑を宣告する者から救われましたか、イエス様は。この理解すごく大事ですよ。祈りは聞かれてるんです、結論から言うと。でも聞かれてないように見えます。そのまま十字架刑につけられ、そして十字架につけられました。そしてお前が神の子ならばここから降りてみろとこう罵ったんですね。イエス様はそれはされませんでした。これは敗北のように見えて、実は勝利なんです。愛というのはもともと持っている力をあえて行使しないところに勇気があるんですよね。これが愛ですよ。そしてイエス様の祈りが聞かれたというのは何か、イエス様はね、十字架から避けることを祈ったんじゃないんです。イエス様の祈りというのは、死んでも生き返るという救いなんですよ。死んだけれども3日目に生き返ることによって、このことも成就しましたし、イエス様も祈りが聞かれたんですね。っていうことで、イエス様のよみがえりが、このイエス様が確かに罪のない方であったことを証明しています。このようにね、すごい抽象するものとか邪悪な口があったけれども、イエス様は無罪であったこと、義なる方であったことが復活によって証明されたんです。110編に入りますが、109編のある意味で続きになっています。キリストがよみがえられて昇天されて神の右の座についたとする予言であります。ダビデの賛歌、主は私の主に仰せられる、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。ここの理解とても大事ですね。午前中も取り扱ったところなんですけれども、イエス様は 復活によって確かに神の御子だということが公にされたんですね。で、その力と権威の表れは、ただし将来を待たなければいけないというのが、ここで言っている右の座についていよというところに表れているんです。もう王子として即位しています、イエス様は。ね、座ってるんですよ、この座に、右の座に、父なる神の。で、次に、足台とするまではついていいよって書いてます。足台です。で、これって何かと言いますと、敵を完全に屈服させて、完全に制圧し、従属させることですね。これ、ヨシュア記にですね、5人の王様と戦った時に、その王様が、王たちがですね、この洞穴に入って、そこを石で閉じてですね、そして全て、この戦い終わった後にその彼らを出したんですね。そしてイスラエルの者たちに、この首のところですね、この頭のところですね、この足を置けってこう言ったんです。で、足を置いて、そして、こう処刑したんですね。ということで、足台にするというのは、その人の力を完全にもう亡き者としていくということなんです。で、これが実は神様が初めてキリストを送るよって約束したことの続きになってるんです。何か、創世記の3章の15節です。女の子孫が蛇の子孫の頭を打ち砕くって書いてあるんです。だから足台にすると打ち砕くっていうのは、これ同じところに、同じ意味合いで語られてるんですね。もうその力を亡き者にする。サタンの国を全部潰していく、潰してしまう。それをするまでは右の座にいなさいという。で、私たちの今生きている世界は、そのね、まさに今この時代にいるんです。狭間にいるんです。イエス様来てくださったんです。蘇ってくださったんです。ところが、まだ完全に全てのものがイエス様に従わているわけではないという、その、なんていうの、狭間に生きてるんですね。でね、これって、なんか早く、じゃあ神の国に来てくれないかなって思いますよね。なんか苦しい時思いません？なんかもう早く検挙されたいとかですね、早くもうなんか天国に行きたいとかって思うじゃないですか。狭間に生きるってなんか嫌っすよね。もどかしくなる時ありますよね。しかし意味があって、神様はそれをしてくださっているんですね。で、次にその話が出てきます。主は、あなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で収めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで仕える。あなたの若者はあなたにとって朝露のようだ。今、興味深いのはですね、その主なるキリストが、杖っていうのは、これ王の力ですね。これ杖をシオンから伸ばされると。で、あなたの敵の真ん中で収めよって言ってるんですね。ここが大事です。国を治めるときに、どうでしょうか。実際に敵はないからこそ国って治められません？例えば日本国で考えれば、まあ、どっちが主権を持てるかというのは、もちろん国会の方が主権なんですけれども、まあ、皇居と考えましょうよ。まあ、立憲、あのなんだく、なん、なんて言うんだっけ、こういうの。立憲君主、え？なんだっけ？立憲君主制っていうんだね、日本は。君主制だったんですかって。そうなんですよ、天皇陛下いますからね いらっしゃいますから。で、もう皇居があるじゃないですか、ね、皇居のところにこうミサイルとかたくさん、なんかこう持ってる人たちが周りに取り囲んだら、それ全然平和じゃないですよね、国じゃないですよね。そのような状態がずっと続いてたらまずいじゃないですか。で、実際にそこには警官がたくさんいてですね、公安の人たちも動いて、このなんかそういう過激派みたいなのが来ないように、こう一生懸命頑張ってるわけでしょ。そして日本の国が、この、まあ、海に囲まれてるから、日本はね、守りやすいですけれども。ところが今、こういう情景じゃないんですよ。敵の真ん中って言ってるんですよ。敵がもう陣取っちゃってるんですよね。でも収めよって言ってるんです。で、収めよって言ってて、で、かつその神様の民になっている者たちが聖なる飾り物をつけてですね、喜んで仕えているって、こういうふうに書いてあるんですね。で、これ何かと言いますと、 まだ目には見えないんだけれども、霊的には勝利している状態なんです。霊の国が、この目に見えないところの国が、もう物理的には敵に囲まれていても勝利していることを表している。これが今の時代の私たちなんですよ。たとえ逆のように見えているところで、実は圧倒的に勝利しているというのが霊の戦いであって、今朝ですね、学んだですね、このローマ人への手紙の8章でこの引用したところですね、こう書いてあるんですね。開かなくていいですよ、私読みますからね。8章の最後の方ですね、35節に、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？一節飛ばして、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと。もう敵に囲まれている困難な中にあっても圧倒的な勝利者となって、余裕をかますような、もう全然この相手にならないぐらいの圧倒的な力を持って勝利しているというのが書いてある。でこれが私たちのこの置かれている立場なんですね。目にはとても小さい働きのように見える。とても大事ですね、皆さん。目に見えない時って辛いじゃないですか。例えばもう日本人でクリスチャンになったということだけでもう葛藤が始まりますよ、ね、アメリカで住んでたら、まあ、こういうふうにね、アメリカにいるときこういうふうに日本人の中で話されて、アメリカカリフォルニアにいるとね、だからクリスチャンになってクリスチャンになってっていうですね、このなんか空気があるんですよね。例えばね、この車に乗ってたらこうラジオをつけたらですね、もうちゃんとクリスチャンの番組がね、もうバッってこういくつか出てくるます来ますしね。で結婚式だっつったらね、ちゃんとね免許を持ったね牧師さんにねこうサインしてもらわなければ結婚できないんですよ、というものなんです。であと韓国のクリスチャンもね、もう今や 25% そのくらいいるって言われてますけれども、大変ですねってね、クリスチャンじゃない人から言われる、クリスチャンですか、じゃあ本物のクリスチャンですよとかって言われるんですよね。クリスチャンになるな、クリスチャンになるなっていつも圧力を受けてるわけですよ、私たちは。でも圧倒的な勝利者ですよ。で、そう、力が用意されてますよ。復活のキリストの力が用意されてますよということですね。で、主は近い4節、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、これ位に習いって訳した方がいいですね。常しえに祭司である。王でありかつ祭司なわけなんですね。で主は誓いって言ってますけど、誓うという言葉は聖書では非常に大きく取り扱われています。軽々しく誓ってはならないと聖書には書いてあってですね、この一度言ったことっていうのを取り消すことはあってはない。なかなか日本の社会に生きるとですね難しいですけども、例えばアメリカと契約社会と言われますから、こういう話があったんですね。私の友人ですけれども、ワンちゃんがいてですね、とっても可愛いワンちゃん、でっかいんですけども、2回ぐらいなんかこうなんか人にちょっと危害与えちゃったんですよね。どうなるか、3回目はどうなるか、ブン殺されるんですよ。もう情状酌量ないんです。これは契約なんですよね。これ契約破ったら切られるって、もともとの意味がね、契約を結ぶのもともとの意味が切るっていう、分けるっていうか、動物がこう切られた間をこう通るんですけれども、そうやって契約を交わすんですね。で破ったらそうなるよってあなたがっていう意味なんです。それだけ強い言葉ですね。だから誓いっていうのがそんな簡単にできるものじゃないんです。しちゃいけないんです。イエス様は誓うなと、もし破るんだったらということを言われた。でもイエス、神がね、私は誓うって言ってるんですよ。神が誓うって言ったんです。これ絶対なんだよってことなんです。もう間違いないんだよって。どうか疑いが出てきたときに、この神様の誓いを持った約束を思い出してください。私は常しえに祭司だよ。祭司っていうのは今日も学びましたが、朝で取りなしてくださる、落ちないように守ってくださる、 イエス様がペテロに言ったんですね。私、サタンがね、あなたの信仰をなくすために神のところに行ったけれども、私は祈ったよと。ふるいにかけられるけれども、あなたの信仰がなくならないようにしたからねって、こうやってイエス様が祈って言ってくれた。でペテロはね、私は死ぬまであなたと一緒に行きますとかって言ったら、三度鶏が鳴った時には私を知らないとも言ってると、間違えた、鶏が鳴った時、鳴った時には泣き始めた時には三度知らないと言うと、こう言ったんです、イエス様。で事実そうなったんですね。皆さんの中にも、私も含めて、私もそうです、滑ってしまう時があります。クリスチャンとしてやってはいけないことをしてしまいます。でそこまで行ったらね、もう反省するかなと思ったら、そこから抜け出せなくなって、しばらくもう私はダメなんだって。でも取りなしてくださるんですね、イエス様は。永遠の祭司なんです。イエス様が戻ってこられるまで私たちを守ってくださいますですね。そしてあなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよ、それゆえその頭を高く上げられる。右の座からですね、キリストが立ち上がったんですね。そのあなたの右にいます主はと立ち上がって砕くんです。だからずっと今まで座ったんですよ、ね、で敵が集まってきてね、ブワーあっと集まってきてるところで、よしじゃあ行くかとは言ってないと思うけども立ち上がって、そして砕かれる。これが再臨であります。再臨ですね。キリストが地上に戻ってこられるときに、ハルマゲドンの戦いがあるんですね。でハルマゲドンの戦いっていうのはですね、基本的にこう覚えてください。一人一人ね、心にね、神に、ね、背く心があるんですよ。反抗心があるんですよ。で今目に見えないんです、一人一人は。そうでしょ、反抗している人としてない人って同じように祝福されてるじゃないか、恵みがあるじゃないですか。ね、なんか山手線のね、駅に行くときにクリスチャンじゃない人はボーって火で燃やされてね、そしてクリスチャンだけが残るというのは怒ってないじゃないですか。神様は今恵みを持ってるんですね。けれどもその心の中にあるものが終わりの日っていうのはですね、このあらわにされていくんですよ。試されてるんですね。どんどんどんどんこう明らかにされていってるんです。で一人一人の個々人で起こっていることが世界レベルで起こるのがこのハルマゲドの戦いだと思ってください。悪いことをしている人ってね、何か敵を見つけると仲良くなるんです。そうでしょ、ピラトとヘロデが仲悪かったのに、イエス様のことになったら仲良くなっちゃった、ね、誰かいじめるときそうじゃないですか、噂話するとき仲良くするために、そのいつも仲悪い人と仲良くするために誰かをこうやるわけでしょ。それをハルマゲドンの戦いでそれやってるんですよ。だからいつも戦ってる国同士なんだけれども、神とキリストにおいて反抗していることについては共通項があって、それで集まって戦うんですね。それで今屍に満たし広い国を治めるこの頭っていうのは、これ反キリストのことですね。このキリストのように平和の平和の君として現れるんですけれども、途中で本性を変えて、途中で本性を変えるんじゃなくて本性を見せる、ね、正体、それが平和の君どころか一番荒廃をもたらす、人物なんですね。でそれをその頭を砕きます。でここでね、道のほとりの流れから水を飲まれようってね、これどういう感じかって言ったらね、これ難しく考えないでください。これね、ああようやく戦い終わったな、よしようやくこれで水飲めるわって言って、ほとりからねこう水飲んでね、まあ、こうやって飲んで、ああって頭を上げるんですよ。これをまさにやってるんですよ今、ね、これ比喩的にもちろん言ってるんですよ。要は戦いが全部終わって休んでるってことです。戦いが全部終わって休んでるって、神が戦いを休ます、やめさせて休む。実は、ゼカリア書の6章の8節にね、私の霊を休ませるっていう言葉が、あります。直訳なんですけどね、戦いが終わるんだよ、安息が来るんだよ。皆さんにも戦いがあるでしょう。でもイエス様戦ってくださいます。そして かの日には休ませてくれる。神様ご自身も休むし、イエス様ご自身も休むし、戦いを終わらせて、そして自分も休みの時が来るんですね。では111編ですが、どうでしょう、109編と110編を読んで、この朝の、ね、メッセージもね、実はね、ちょっと僕は勇気がいったんですね。かなり込み入った話じゃないですか。今日の話はこのアブラハムとかね、でここを選ぶべきかどうかっていうのもあるんです。で今のところも、そして109編もキリストの働きについて話しました。どちらもキリストの働きなんです。でもキリスト、神の働きを見ていく、尋ね求めていく、それを喜んでいく人たちの中にある祝福ですね。これが111編に書いてありますですね。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。ハレルヤっていう言葉から始まってますね。この111編もそうだし、112編も、実は113編もですね、ハレルヤという言葉、これは神を褒めたたえますという意味ですけれども、心を尽くして主に感謝しよう。感謝するということを私たちは詩編で学んでますが、なんかぼーっとしてたら感謝できるものじゃないんですよね。心を尽くす、主体的に熱心に、やっていくことなんですよ、感謝って。そしてここで、すぐな人たちの集いとっていうのは、これは本当にまっすぐな人たちですね。双心のない、神を愛して世を愛さない、こういう、世を愛したら世の敵となりますけれども、そうではなくて、すぐな人で、次だしですね、主の御業が尋ね求めるっていう、ここです。主の御業を尋ね求める人たちの中での次話がこの出てきます。神の御業のみが書かれています。これ尋ね求めるという言葉は、英語だとスタディ。わかりましたね。皆さん意味わかりますよね。勉強するですよ。研究する、あるいは探求する。神の技をじっくりと見てって、どういうものかを見ることがとっても喜びになっているということなんですね。キリスト、神を求め、その神のされることが喜びになっているかどうか、情熱になっているかどうかということなんですよ。ある統計では、アメリカでの話ですけれども、無神論者は職業別に見ると、心理学者、精神学者、社会学者に多いそうです。なぜでしょう、わかりますか。理由は、この堕落した人を研究対象にしているからです。人を尋ね求めているんです。簡単にこのことの詩篇の言葉を使うと。しかし私たちの信仰は徹底的な神中心主義、人中心主義に対抗する神中心主義。神がどういう方なの、キリストがどういうことをしてくださったのかということなんですね。で、ただ残念なことにですね、これ世の常なんですけども、キリスト教書店に行ったら、人間関係とか人間の心理だとか、教会をどううまくやっていくかとか、人間サイドのことをもっと知っていこうとするテーマの本が大体前面に出てます。そしてキリストの御業、教理的なものとか神学的なものであるとか、この方はイエスは誰であるかとかね、こういうものがどんどんどんどんね、絶版になるんですよ。 特にクリスチャン少ないので日本はもう簡単に絶版になります。これは具体的なちょっと脱線するんですけど、復刻版というのを命の言葉誌でやってるんですね。ぜひですねバーッと買ってみてください。そして300以上集まるとね本当に復刻してくれるんですね。あそこにあるのはほとんどおすすめです。 98% 5% ぐらいも買って全然不安がない。その皆さんが読んでもなんか変なところに行くとかそうじゃなくて、むしろ本当にこう養われるものばっかりなんです。というのを言い換えると全部全般になってるんです。で棚に並んでるのは全然違う、そういう人間はとっつきやすいんですよ、ね、こう人間関係うまくいくようにとかね、人を研究する本なんです。しかしこの111編を見れば分かるように神が研究対象で、この3節を見ると御業が尊厳と意向なんだよって。そうですね、先ほどから見たイエス様の働き、尊厳と意向に満ちていて、次義が永遠に固く立つ、永遠の義なんですよ。このキリストの示された義が永遠に固く立つ義なんですね。正しさなんです。何を正しいとしていくか、どうですか、皆さん考えたことないですか、ね、誰かが言ったな、昨日かな、分かっちゃってくださったけど、こう誰だっけな、このねクリスチャンになる前だったらその価値観がどこに置けばいいかが分からなくてこう不安な状態になっているっていうことね、なんかね分かっちゃってくださって、昨日かな、ちょっと忘れましたけど、誰かおっしゃって、ああそうだなと思って、である方はこう言ってくれましたね。その私を見て、なんか私とかその牧師を見てある人は羨ましいと、その未信者の人ですよ。で別に全然もうその同意はしないんですよ、その信じてることについてはね。だけれども変わらないものを持ってると、芯があると。で理由は自分に正しさがあるんじゃないんです、神の正しさなんです。それがしかも永遠の義なんですね。永遠の義だから揺るがないんですね。でそれが実は次の編、詩編に112編に出てきますので、まあ、それにその時にもっと詳しく話しますが、行きましょう。主はその屈しい技を記念とされた。主は情け深く憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約を常しえに覚えておられる。異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らされた。御手の技は真実公正、そのすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり恐れ多いですね。屈しい技を思い出して、性質がまず情け深く憐れみ深いと。素晴らしいと思いません？情け深く憐れみ深い。神様がこういう方でよかったですよね。モーセに対して神様、イエス様、神様言われましたね。私は憐れみ深く情け深く怒るに遅いと、恵みを千代にまでもって言ってますね。で契約が常しえなんです。約束した契約は常しえ。皆さん契約なんかしてます？誰かと、例えばアパートに住んでる人は契約こうしますよね。あとはなんかいろんな契約してるんです。生命保険とか分かんないですけどね、約款とかあるじゃないですか。常しえ約款ありますか？皆さんないね。神様は作ってくださった。でアブラハムにまず作ってくださった。アブラハムに対して、いつまでもいつまでも変わることのないもの、数千年の単位を持って約束を守ってくださる方であります。でその後で贖いを見た目に送ったってありますけれども、これは出エジプトの話ですね。出エジプト、贖ってくださいました、このエジプトから。そしてシナイにおいても、シナイさんのところにおいても契約を結んでくださいましたね。で次に御業は真実公正って書いてますね。どうでしょうか、皆さんが生活をしていて自分の理解ではわからないことって神様の技の中にありますよね。よく受ける質問、例えば福音を信じたこと、聞いたことのない人が死んでその人も地獄に行くんですかという質問はよく受けます。あるいは災害によって死んだ人であるとか まるで重罪人であるかのような仕打ちを受けるということもあるわけなんです。そして今度は戒めって書いてます。確かだって書いてるけど、戒めでも理解ができないものってたくさんありますよね。私はイスラム国の人がアッシリアの、像をね、壊したのはもう強硬に反対し、悲しい出来事だと思ってますね。ヒゼキヤの時代の時とかですね、このアッシリアの国のことが、あの像がですね、証拠を持ってくれているわけで、別に拝んでるわけでもないし。でも偶像であることは確かに 彼ら壊しちゃったけど。で、偶像を拝んではならないって書いてあるんですね、聖書にね。なんでそんなに悪いことなのかなって思うじゃないですか。そしたらもっと楽になれるのにって、思いますよね。でも私は一人であると、私は妬む神であると神様は言われて、ちょうど恋人の同士のように他の男に言ったら嫌でしょ、彼氏が。妬む神だよってこう言ったんです。で、これもわからない。または他にも、例えば姦淫を犯してはならないという言葉があって、でその姦淫というのは全て結婚、男女関係の、この結婚という中での性関係は祝福されるけど、それ以外は全部罪だよと、不品行だよというふうに神様は言われるんですね。なんでって、わかんないよって、その前でいいじゃん別にって、こう理解できないものっていうのが多いんですね。けれども覚えててください。ここで真実であって、そして公正だって書いたんです。今は理解できないけれども、天において、または主が戻ってこられるに際して、確かにそうだと、今は分からなくて、やっぱりそうだったじゃんって、もう絶対、もう神様すごいって、なんか女っぽくなっちゃって、神様すげえ、もうなんかこう、もう全然こう偏りがない。納得できるわけなんです。で、黙示録の中に書いてあるんですね。あなたの、なんだっけな、神の裁きは真実で正しいとね、天国において、この黙示録ではね、この真実で正しいっていうのは何度も何度も賛美の中に出てくるんですよ。だから信じてくださいですね。たとえ今理解できなくても。そして10節で、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い明察を得る、主の誉れは永遠に固く立つ。まとめですね、今の話したことです。主を恐れるっていうのは何かって言ったら、自分の悟り、理解に頼らないで、神様の御業、戒めに心を止めて行っていく、これが知恵ですよと言ってるんですね。112編は続きです。この神の御業を尋ね求める人、戒めを本当に大事にしていく、神を恐れている人がどのような祝福に預かることができるのか書いてあります。ハレルヤ、幸いのことよ、主を恐れその仰せを大いに喜ぶ人は、その人の子孫は地上で力あるものとなり、優な人たちの世代は祝福されよう。繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つとですね。この地上で力あるものになると、優な人たちの世代は祝福されて、繁栄と富がその家にあるとこう言ってですね。で、ここを使ってですね、クリスチャンになったらあなたは力を持ちます、お金持ちになれます、で、このように教える、実はね、かなり浸透してるんですね、教会の中で。で、これは読み間違いです。アブラハム個人に対して神様が約束してくださったその祝福、あなたは祝福となるというところで実現していっているのであって、私たちには新しい契約を与えられています。でも実はですね、半分当たってるんです。確かにお金持ちになるんです、私たちは。かの世において御国を相続するということにおいて、私たちは力を持ち、富を持つ。今は違うけど、さっきの110編に戻りますよね。今は違うけど、後の世には富を 持つよと、キリストの富です。で、大事なのは彼の義は永遠に語り立てたんです。さっきどうですか？111編で。その義は永遠に固く立つと3節にあったんですね。こちらは神の方の義なんですよ。でも今は主を恐れる者の義が永遠に固く立つと書いてあるんですね。で、これは神様が信仰によってプレゼントのようにして私たちに与えてくださった義なんです。信仰の報いとして正しいと見られる、見なされるという報いがあるわけなんです。だから私たちは、こういうふうに見てください。まあ、実はダニエル書の12章にも書いてあるんですけども、星の輝きのようなものなんです。報いというのはどういうことか、いつまでもあります。例えば皆さんがタイムマシンに乗って2000年前に行っても、今日見る夜とほとんど変わらない情景なんですよ。そうですよね。僕はよくわかんない、天文学よくわかんないんだけど、多分そうだと思いますね。かなりの数年とないとこうちょっとずれていかないでしょ。星座もあったんですよ。でも私たちが求める報いというのは何ですか？花火の輝きなんです。はあ、これができた、あれができたっていう時には花火なんです。それは花火やってる時って誰も星の輝き見ないよね。っていうか消えちゃいますよね、あの輝きで。みんなで「おお」とかってやってるんですけど、1時間2時間経ったら全部消えて、その時に初めて星の輝きがまた戻ってくるんです。で、私たちの義というのはこういうものなんだよと。神様が与えてくださる義というのは永遠に続くものなんだよ。地味かもしれない、しかし、常しえに続くものであります。で、次に主は素直な人たちのために光を闇の中に輝かせ、実際光出てきましたね、ここにね。主は情け深く憐み深く正しくあられる。幸せなことよ、情け深く人には貸し、自分のことを公正に取り行う人は、彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに覚えられる。幸いなことよと言ってますけれども、今ね、先ほど111編では神が情け深く憐み深くって書いてましたよね。こっちも書いてますけど、今度は自分が情け深く人には貸してってこう書いてある。だから神様の憐みを受けた人が、今度はその憐みにとどまるためには他の人たちにも憐みを示していくようにしていくということなんですね。で、あとね、公正、自分を公正に取り扱うってこれ難しいんですよ。思いません？自分には優しくするんだけど、自分には神様憐れんでくださいって言うんだけど、他の人を見るとね、嫌になったらね、裁いてくださいとか公正じゃないですよね、全然ね。でもパウロがですね、第一コリントの11章の31節で、もし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんってこう言ってるんですね。だから公正に、正直に自分が今どうなってるかっていうのを見ていく、この神様の御言葉を照らして、ね、見ていって、やっぱりここ間違ってるなと思ったら素直に認めていく、神様に告白して、罪を告白して清めていただくということをですね、していくと幸いですよとこう言ってます。で、決して揺るがされないよと、先ほど説明した通りです。揺るぎないものなんですね。でね、次面白いのは7節からは、悪いことが起こってきても、その悪いことによっても守られて揺るがないよっていう話が書いてあります。その人は悪い知らせを恐れず、主に信頼してその心は揺るがない。その心は健康で、恐れることなく自分の敵をものともしないまでになる。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る悪者の願いは滅び失せる。いかがでしょうか。悪い知らせすっごいたくさんあるじゃないですか、世に生きてると。で、その知らせによって私たちは反応してしまいます。その不安が出てきてしまいます。で、不安が自分を突き動かしていってしまうんですね。まあ、私自身今この実は御言葉が与えられて、で、自分が説教しようとしてたんですぐ主が語ってくださってですね、悪い知らせを恐れてしまいます。やっぱりしかし恐れないでいる。神様がそう慰めてくださっています。そしてこの心が健康でって書いてあるんですね。 固くしているっていうのはすごい大事ですね、信仰を。そうですね、心が固く、神の前で固くなっちゃまずいんですよね。柔らかくなきゃいけない、いつも。けれども悪に対しては固くていいんです。全然妥協しなくていいんです。悪を憎むこと、主を恐れることは悪を憎むことだと。確か避けるかな、憎むって書いてあったと思います。 Hatred of evil、 そうだね、英語で出てきたんだけど、憎む、全然固くていいです。神様に対して固くて、その神を見ているっていうことについて固くてですね。ですから、励ましとしてパウロがコリントの教会の人たちに、第一コリントの15章の最後の節ですけれども、こう書いてます。ですから私の兄弟、愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。素晴らしいですね。無駄には終わらないよ。だからさっきとこの、効果が同じなんですよ。その自分が固くなっている、しっかりと立っていることが、それそのものが10節で苛立たせるんですね。悪者を歯ぎしりして溶け去っちゃうんですよ。なんだっけあれな、塩を振りかけると消えちゃった、なめくじみたいになっちゃうんだよ。そして願いが滅び失せるですね。素晴らしいですね。でこれ実は113ペもだけは見たいんですね。ここから118編までがハレル詩編と呼ばれます。ハレルというのは褒めたたえるという意味です。でハレル詩編はユダヤ人の3つの祭り、杉越の祭りと五旬節と、あと刈魚の祭りの時に、読まれて歌うんですね。まあ、エジプトから出てきたということによって、この神様がいかに優れているかということを歌っているのが、このハレル詩編になるわけなんです。でこの時期にこれが読めるということはとても幸いです。なぜならば最後の118編のところに特に現れてますけれども、ホサナという言葉が出てきます。ホサナ、救ってくださいというふうに日本語には訳されてますけれども、そしてその前後して、その手前にはこの家を建てる者たちの捨てた石、それが要石となったという有名なイエス様がこの十字架につけられるその直前に、でこのユダヤ人たちに対してこの何度も引用された言葉であり、ペトロ自身もこれも引用しですね、手紙を書きましたけれども、このようにして受難のキリストを見ていくことができます。で実は最後の晩餐、十字架につけられる前の夜の杉越の食事の時に、この詩編を歌ってですね、この賛美をしてからこの移動したっていう箇所が書いてあるんですよ。もうこれをイエス様が歌われたことは事実なんですね。このハレル詩編を歌ったんですね。イエス様ご自身が歌いました。ですからぜひですね、この今週特にですね、今113編見ますけれども、114編以降もですね、読んでってですね、備えていっていただけたらなと思うんですね。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ、主の皆を褒めたたえよ、今よりとこしえまで主の皆は褒められよ、火の昇るところから沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように、主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にあると。素晴らしいですね。今よりとこしえまでと、永遠に生きておられる方です。火の昇るところから沈むところまでと、全世界で褒められる、広く行き渡る皆であります。そして、だから長さ広さだけじゃなくて、今度は高さですね、すべての国々の上に高くいました。どの国に行ってもクリスチャンなんですよ。 ぜひこの、視点を忘れないでください。天国に行ったら日本語じゃないんですよ。日本語もあるかもしれないね。これね、実は宣教学で議論されて、この頃新しい宣教学でね、言語っていうのは残ってるんじゃないかっていうね、それぞれの言語は。よく言われるのは天国語を話すようになるっていうじゃないですか。でも残ってるんじゃないかっていう、なんかそれ研究もあるんですね。まあ、僕もなんか少し信じてるかもしれません。 5%、10% そうかもしれないと思ってるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、そこに日本人だけじゃないってぜひね、味わってほしいんですよね。このね、言葉通じない人とね、賛否してみてください。全然違う外国人の兄弟がいてね、姉妹がいて、その人たちと交わってみてください。言葉が通じてないはずなのに通じてんですよ。これが天国なんです、ね、国々の上に高くおられる方なんです。そしてここまで高いところにおられる方が、で次に113ページのね、実はね、テーマなのがこの5節以降なんですよ。5節なんですよ。低いところに来てくださったって話なんです。誰が我らの神主のようであるか。主は高い見くらいに座し、身を低くして天と地をご覧になる。身を低くする。これなんていうのかな、ちっちゃな子に何か話しかける時のあれを思い出していくけどね、身を低くするって、ね、そしてちっちゃな子を見るじゃないですか、ね、だから天のもう全ての上におられる方が、私たちの普段の生活のところにまで降りて話してくださるということです。でその話しかけをしてくださったのがクリスマスですね、受肉ですね。言葉は人となって、人は人々の間に住まわれた。そしてお生まれになった時も王室で生まれたのではなくて、この家畜小屋のところで、貧しいヨセフとマリアの家庭の中で、このお生まれになって、見出されたのはなんと羊飼い、まあ、当時は社会的に追いやられた人たちでありましたが、そういう人たち、またはユダヤ人ではなくて遠くの東方から来る博士ですね、全くそのユダヤ教とは関係のない人たちからこの見出されていったわけなんですね。でここにね、希望があるんですよ。どんなに自分が阻害されてるって感じてもですね、東方から来た人たちに見出されてるんです。で自分がどんなに底辺にいるとか、なんかこの私はダメだなって思ってたとしても、そういう人たちが見つけることができるように、天の祝福を持って、なんだっけ、天の万軍が来たんでしょ。主、神を褒めたたえたでしょ。見つかりたちに、羊飼いたちにそれを見せたじゃないですか。でこのアンバランスがすごいんですよ。わかります、ね、普通だったら高いところにだったら王様とかなんだかっていうのが付き合えばいいじゃないですか。ところがそうじゃない人たちに、もう王様よりももっと力強い方が近づいてくださるということなんですね。でこれが福音なんですね。福音、良い知らせなんですよ。私たちのところに王よりも強い方がおられるんだよ。で次にですね、されることはすごいのが、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に就かせられる。主は子を産まない女を子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。その弱い者が、ああ大変だね、ああ大丈夫って言うんじゃなくて、そこからなんと君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に就くっていうんですね。低いものが高くされ、高いものが低くされるわけなんですよ。これは驚くことですが、事実信仰によって富を得ることができます。信仰によって力が与えられます。なぜそういうふうになることができるかというと、第二コリントの8章の9節にありますが、主ご自身が貧しくなってくださったからですね。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。 イエス様が人の姿をとって貧しくなってくださいましたが、そのことによって私たちがキリストと同じように神の国において王として治めるようになるんだよ。神の子供として大きな特権を持って治めるようになるんだよっていうことですね。今ね、話聞いててもね、頭の中だけだと思うんですよね。聞いてて、そうなのか、そうかもしれないな、この神の国の中で。で、これをね、ぜひですね、祈りの中でね、紹介してください。祈ってって祈ってって、この御言葉を祈ってって祈ってってね、そうするとね、どんどん自信が出てくる。また自信できますよ。ね、どんなになんか、この例えばトイレ掃除してる時もね、僕は神様の子供だってね、トイレ掃除で、キリストの貧しさによって富むものとなってるんですよ。キリストと同じようになってることによって、将来は復活の力によって富むものになるんですよ。それによって小さなことに忠実だから大きなものが任されるんですよね。で、ここまでね、どうかね、反芻して、そして自分のものとしてってくださいですね。将来なんかスーパーマンのようになるのかな、スーパーウーマンのようになるのかなって、そういう話じゃなくて、だからね、何が必要か、信仰が必要なの。信仰が、だって見えないんだもん、そんな世界。で、何て書いてます？義人は何ですか？信仰によって生きるんですよ。アブラハムが100歳のおじいさんになってるのに、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。え、どうしたんですか？って言ったら、いや、子供が生まれて、ね、子供が与えられた。100歳でね。奥さん何歳ですか？90歳です。あ、そうですか。じゃ、妊娠されたんですか？いや、別に。つって、あ、ダメだ、この人。頭おかしくなった。アブラハムなんて言われます？信仰の何ですか？父って言われてるの。父なんです。ということで、その最後のね、この9節もね、この子を産まない女も、その、そうですよね。聖書の中には産まない女がね、祝福されてるんですよ。今言ったサラね、アブラハムの奥さんのサラもそうだった。リベカもなかなか生まれなかった。ラケルもなかなか生まれなかった。サムエルのお母さんのハンナもなかなか生まれなかった。あと誰ですか？新約では？新約では？バプテスマのヨハネのお母さんエリサベツもなかなか生まれなかったんです。なんでこんなに不妊の人を出すのかなって不思議になるぐらい、女性にとってはこれが呪いだったんですよ。呪いだったんですよ、子が生まれないっていうのは。今はね、生まれなくてもね、まあそういう人たちもいるしっていうことでもう受け入れられてるけれども、昔はそんななかったです。でも神様はこう思って喜ぶ母として家に住まわせてくださる。ハレルヤ、ハレルヤですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして本当にあなたの恵みを知ることができました。逆転の恵みをありがとうございます。今苦しんでいる者が慰めを受け、今もう慰めを受けているというか、そのもう問題は何もありませんという人が苦しむという、この逆転劇が、このあなたが用意されているものであることを覚えます。だからといって、この幸せな人が不幸せになるという話ではないことはよく知っています。そうではなくて、あなたの前に貧しくされているかどうかです。主よ、どうぞ、すべてのものがイエスが主であると膝をかがめてそれを告白する時が来るとあなたは言われました。主よ、私たち自身が今膝をかがめてあなたを主と告白したいし、そしてどうぞあなたを、私たちを用いてここから使わされていくときに、このイエスが主であると膝をかがめて告白する人を起こしてくださいますようにお願いいたします。遅くなる前に、無理やりそれをさせられる前に、自ら進んで生きているときにイエスが戻ってくる前にすることができるようにしてください。お願いいたします。ここにいる兄弟姉妹に、本当に自分の近くにいる人たちが、まだイエスも知らない人たちもたくさんいます。主よ、どうぞ憐れんでください。どうぞその人たちを憐れんでください。もうすでに契約の子供とさせられたここにいる人たちゆえに、主よ、その家族をも、その知人をも友人をも救ってくださいますようにお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。